ボイスレター9月号、皆様いかがお過ごしでしょうか。この夏は極めておかしな天気でしたね。8月11日から8日間ほとんど雨の日と曇りの日、太陽が全く出てきませんでした。でこれから暑くなるよと気象予報士が言ってましたけれども、まあ確かに8月の20日から10日ぐらいはちょっと暑くなりましたけれども、9月からですね、約1週間、今日録音しているのが、9月の7日なんですけれども、今日まで全く太陽が出てきませんでした。まあ、今日はちょっと暑くなるようなことを言ってますけれども、日本、宇都宮よりも札幌の方が暖かいんですね。暑いんですね。暖かいんだか暑いんだか分からなくなりそうなこの夏ですけれども、つまり、まあ、お盆を挟んで8月11日から9月のまあ10日ぐらいまで、この1ヶ月間で太陽が出てきた日っていうのは本当に数えるほどですよね。20日間は曇りでした。雨でした。まあ、台風が来なかったのがまあ良かった。台風は、オリンピックやってる時にね、ちょっとだけ台風来てサーファーが喜んで、まあオリンピックのためにはサーフィンが良かったということだけで、もう本当にこの夏は夏なのか秋なのかわからないほど、晩夏と言いましょうか、残暑から10月下旬に一挙に飛んでしまったというこの季節で、残暑はない残暑と、こうつまらない話であります。さて、本論であります。今日はですね、私の関心を持っているお話をさせていただきますが、まず第一番目に今私が日々ニュースに着目しているのはアフガニスタン問題であります。まあ、ニュースに取り上げられてますけれども、まあ、日本のニュースはあまりアフガニスタンちょっとは取り上げてますけど、細かくありませんね。そもそもが、トランプ大統領の時にアフガニスタンは9月11日までに米軍が全部撤退すると言っておりました。でジョー・バイデン大統領になって、8月いっぱいには米軍が全部撤退する、まあ、2500人ぐらい米兵いたんですけれどもね、これが撤退すると言い出しました。で私聞いてて、どうしてかなと。そもそもアメリカが撤退する理由はアフガニスタンの政府軍を強くして、訓練してですね、で自分たちで自ら国を治めることができるようにしようとこう思っていたわけです。ところがですね、タリバンがどんどんどんどん力を表してきて、8月になったら特にほとんど勢力下に置くようになったんですね。それと同時に IS ですか、イスラミックステーク、ステート、イスラム国と彼らは名乗ってますけども、その勢力も力を伸ばしてきたので、もうアメリカも見切りをつけたんでしょうね。でそれで8月いっぱいには米軍全部が撤退すると言い出しました。でこれは8月になってから急激に進んだんですね。それで細かくアメリカ言ってませんでしたけど、後から分かった話ですが、もう8月15日までには米軍およびにアフガニスタンの協力者約4万人がもう撤退していたんです。それで、まあ、2500人の米兵だけが残っていたんですけれども、彼らも徐々に撤収し始めました。それで日本も慌てましてね、そのアメリカの8月いっぱいに撤収するというのを聞いていたら、いたんですから、本当はもっと早く、この日本大使館、アフガニスタンにある日本大使館の人たちとか協力者を脱出させればよかったんですけれども、結局8月15日頃にイギリス軍の力を借りて日本の大使館員たちは脱出したようですね。で遅ればせながら自衛隊機が3機アフガニスタンに飛びました。しかし アフガニスタン空港はイスラミックステートの自爆テロなどでアメリカ兵が13人死んだり、あるいはその他アフガニスタン人も100人近く死んだりしてですね、もう助けに行った自衛隊機が身動き取れなくて、結局一人だけを救助して、まあ日本に帰ってきたと。で、2機は止まってたんですけども身動きが取れず、結局8月の30日でしたか、自衛隊機は帰ってきたと。で、残された取り残された人たちというのはアフガニスタン、日本の大使館の協力者とか、まあ、日本の人たちに協力した500人が取り残されてですね、日本を助けてほしいと、こう悲痛な声を出しているんですけれども、最近この政府はですね、致し方なかったと、つまり自衛隊の人たちをの安全を守るためにはこれしかなかった、自分たちの取った行動は間違いではなかったと茂木外務大臣が言ってます。私はこれを聞いてですね、まあ間違いと言いたくない、その政府の気持ちはわかるけれども、明らかに手遅れですよね。もう8月のそのいっぱい31日までには撤収するとアメリカが言ってんですから、もう早く分かってたわけですからね。そしてアメリカ軍はもう4万人の人たちを救助してたわけですから、これを知らなかったのか、いや情報通があるわけですからね、ルートがあるんですから、知らなかったでは済まないと思うんですよね。そしたら8月15日、まあ、少なくとも遅くとも20日までにはこの500人を自衛隊機3機を飛ばしてね、助けてやりたかったなと私は思うんです。ニュースを聞いているとアフガニスタンの人たち、つまり日本やアメリカに協力した人たちは必死ですよ。私が聞いた話ではアメリカに逃げたそのアフガニスタンの人たちが、私はアメリカに脱出できたけども、家族がいっぱいアフガニスタンにいるんです、皆さん助けてやってくださいと涙ながらに叫んでんですよね。で、まだアメリカの協力者、家族か何か分かりませんけど、200人がアフガニスタンに取り残されているというんです。で、アメリカ軍でさえ200人を取り残して帰ってきてしまった、身の危険を感じたんでしょうね。まあ、タリバンは攻撃しないとか言ってますけど、イスラミックステーク、イスラム国が大変な危険なというか過激な軍隊でありましてね、自爆テロ、先ほど言ったように自爆テロが、アフガンの空港を爆破したりね、ただならぬ状態ですね。で、アフガンから脱出するというのは、この、まあ、飛行機で逃げられるのが一番いいんですけども、今ちょっと危険な状況です。で、ただ一つ、アフガニスタンからその高い山を歩いて渡ってパキスタンに逃れて、パキスタンからトルコに行って、で、トルコからアメリカや、まあ、ヨーロッパ、まあ、脱出するしかないんですね。まあ、女性ではこの山を越えられないんじゃないかと言ってます。まあ、タリバンというのは皆さんご存知のように、極めて保守原理、イスラム教の保守原理、どちらかというとスンニー派に近いものだと思います。スンニー派というと、サウジアラビア、インドネシアなどがスンニー派なんですね。まあ、イランもそうかもしれません。で、シーア派とスンニー派があって、スンニー派は保守原理主義で、まあ、女性の権利は逸脱してですね、認めない。で、顔を、よその男性に顔を見せてはいけないとか、もう仕事も、とにかく外では仕事させない。ですからオリンピック見ても女性はほとんどそういう国から出ておりませんね。そんなことでタリバンは日本には感謝していると、特に中村哲先生のことをドクター中村と言って、私たちは日本に感謝している、ドクター中村が 亡くなったことは極めて残念だとこうタリバンの方は言ってるわけなんで、日本人に対してはまあ好感度を持っているわけなんですけれども、まあかといって自由な思想とか発言はね、ありませんので、まあこれから日本は日本の政府はどのようにタリバンとあるいはアフガニスタンと付き合っていくかね、私が聞いていてうんと思ったのは JICA、まあ、国際協力の団体はアフガニスタンを出ませんと、自分たちはこのまま残ってアフガニスタンのために協力しますという声明を出しましたね。やはり、団体は違うけれども中村哲先生の蒔いた種が残っているだの、いるのだろうなと、感銘を持ってニュースを聞いておりました。これからアフガニスタンどうなるか、まあ、タリバンにはもう少し、冷静な対応をしてもらいたいと祈っております。さて2つ目でありますけれども、9月3日金曜日でしたが、突然菅総理が辞任をすることにしました。今月いっぱいですね。でこの経過はまあニュースで取り上げられてますから皆様よくご存知のことと思いますけれども、1年前に菅総理は二階、麻生、それから二階、麻生、まあ、安倍さんの支持を受けて菅総理はもう 70% の支持率を持って堂々と総理になったわけですけれども、最近の支持率は 30% を切って 21% ぐらいになってしまった。それで国会議員たちももう落ち着かないわけですよね。で結局は菅総理は、幹事長を二階さんに辞めてもらって、誰かになろうと思ったら引き受けては誰もいない、頼りにしている、小泉進次郎さんにも断られたわけです。でこれは、まあ、二階さんは分かったよ、俺が辞めればいいんだろうななんてニュースでは言ってますけど、これは建前であって本音は煮えくり返ってるわけですね。なんだよ、まあ、言葉悪いかもしれないけど、俺がお前を総理にしてやったのに俺に辞めるとは何たる無礼者とこう思ったんでしょうね。それで結局二階さんから蹴っ飛ばされ、それでもう安倍さんからも支持されず、麻生さんからもお前と一緒に沈むわけにはいかねえよって、なんだかね、ヤクザの言葉じゃありませんけれども、これで菅さん退路を断たれて辞任に追い込まれたというわけでありまして、その後もじゃあ次にポスト菅誰が総理になるかということで、今もう毎日国会自民党の国会議員たちは出たり入ったり右行ったり左行ったり、まあ、右向左弁というんですか、右に考えたり左に考えたり、これを繰り返しているわけです。まあ、国民とは何ら関係のない、孤立孤略という言葉が新聞に載ってましたけども、自分の利益、自分の党略、まあ、この有利なのは何かということばっかり考えて、すべて選挙に、つながっているわけでありますけれども、はあ、人間の弱さ、この人間のこのね、自分を守りたいという自衛策というのは本当に同じだろうなと思います。同じといえばこの COVID-19、 この新型ウイルスについてもですね、恐ろしい事態になってますね。デルタの力というのは分からないですね。2度ワクチン打てば安心だと聞いておりますけれども、しかし2度ワクチン打った人でも亡くなっている人もいるんですよ。原因がわからないんですね。免疫力がついて、確かに打たないよりは接種した方がいいということはこの科学的には立証されているわけなんですけれどもね、本当に心配です。この ましてワクチン打たない人がですね、あちらこちらで亡くなっています。陽性と判断され軽症ですから自宅療養してくださいと言われて2日3日で亡くなったりね、20代30代40代50代の人たちが亡くなってんですね。もうこうなると本当に何が何だかわからないし、保健所に連絡もつかなかったり、連絡しても、とにかく本当はですね、感染予防法で陽性であれば入院しなければならないのがこの感染予防ですよね。それが入院できない人が全国に14万人もいるというんですよね。毎日50人、60人という人が亡くなってんです。で、これがね、本当は私はトップのニュースになるはずだと思うんだけども、最後の頃になると、時々今日の死者は全国で50人ですと。東京で10人、神奈川で何人、埼玉で何人なんてポツポツと言って、この死者数というのが私は一番上に来るはずだと思うんですけども、まあ、できるだけ、世間をあまり騒がせたくないという気持ちなんでしょうけれども、まあ、恐ろしい事態に至っています。しかもこの家庭内感染が4人に1人だというんですね。そもそも先ほど言いましたように、この療養、自宅療養というのは入院しなければならない人だけれども、まあ、どうしても入院できない人はやむを得ないにしても入院した方がいいと思う人が入院できない状態になってしまい、政府は、菅総理などは、日本は、まあ、世界一数が少ない、感染者が少ない、死亡者も少ないと言ってんですけれども、実は、この感染率、10万人に対して何人感染してるかというのではね、世界で8位だと言うんですよ。世界でこんな数字はね、マスコミは全く取り上げません。感染率なんだ。感染者でもなければ死者数でもありません。もちろんアメリカ、インドネシア、インド、ブラジルなどの死者は恐ろしいほどで、日本人の10倍、100倍と言ってもいいくらいですけども、これは死者数であって、感染率は日本は世界8位だというんですけれども、どのような計算かわかりませんけれども、私はこれ吉田照美さんが言っていることところから聞きました。まあ、そんなわけで、私たちも自衛策、自己防衛しなければならないのだなと思ってますけど、限りがありますね、自己防衛といってもね。まあ、とにかくワクチンを接種して、極力、ステイホームを実行するしかないのだなと思っております。もう、今年は9月はシルバーデイ、9月18日から22日までの連休になってますけれども、まあ、政府はその時に外出を促そうと思っていたのが裏目に出てしまいました。静かに家にいなければならないのだなと思っております。まあ、敬老の日がカレンダーでは9月21日になってますけど、本当は9月15日の日にね、決めてもらった方が私はいいなと思ってます。65歳以上の人たちが昨年のデータでは3617万人ですけども、まあ、今年はさらに増えて4000万人近いのではないかなと思ってます。まさに高齢化社会、まあ、私自身も気がつけばいつの間にやら70歳になってしまいました。元気な健康元気だなと思っていたら、いろんな持病基礎疾患持っていますから、本当に一日一日ね、気をつけていかなければなと思いますけれども、70歳以上の皆さん、いやいくつになっても心は若く、最近聞いた言葉では老春、老人、年はとっても心は青春だという言葉なんでしょうかね。老春という言葉を聞いて嬉しくなりました。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。